혼부나 예수 様が바프테스마を授けられた場面のところです。今日の御言葉を通してイエス様が受けられたバプテスマの誠の意味が何か、またそれが私たちとどのような関係があるのかを通して主から豊かな恵みを受けたいと思います。本文のすぐ前にある3章中1節で、バプテスマのヨハネはイエス様について、自分はその方を履物を脱かせて差し上げる資格もないと言いました。また、その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられると語りました。これらの言葉は、イエス様がただの素晴らしい人間ではなく、キリストであり、神の子であることを力強く証言しています。このような証言を聞いた人たちなら、これからどんなにすごいことが始まるだろうかと期待に満ちあふれると思います。ところが、13節になると、全く予想外の場面が始まります。それは、イエス様がヨルダン川でバプテスマ、洗礼を受けられたということです。ヨルダン川で罪人たちが悔い改めの洗礼を受けているその列に、イエス様は静かに加わられました。それには、バプテスマのヨハネ自身も驚き、今日読んだ聖書のところで、私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのにと語りました。バプテスマのヨハネが知っている通り、今自分の前にいるお方は聖なる方、神の神様である、その聖なる方が、なぜ罪人が受ける悔い改めのバプテスマ、悔い改めるバプテスマとは、悔い改める必要が必ずあるそのバプテスマをなぜ受けるのかという当然な疑問でした。しかし、ユウ様は、今はそうさせてほしい、このようにして、正しいことをすべて実現することが、私たちにはふさわしいのです、と、優しく答えられました。では、なぜ、罪のない聖なる神様であるイエス様が、罪人が受ける洗礼を受けられたのでしょうか。それは、イエス様が私たちの罪すべての代わりに、その罪を背負うためでした。ヨハネの福音書には、イエス様を世の罪を取り除く神の子羊と記されています。また、イザヤ書53章6節には、私たちすべての過ちを主が彼に負わさられたとあります。生贄の子羊、生贄のために捧げるその羊には、当然罪はありません。しかし、罪を犯した人が、その羊の頭の上に手を置いて祈るとき、その人の罪が羊へと移されます。 その後、この生贄の羊は死に至ります。同じように、イエス様は聖なる罪のないお方ですが、私たちのすべての罪、過ち、弱さを自分のものと知って引き受けられたということです。ヨルダン川の岸辺を想像してみましょう。そのヨルダン川の岸辺にたくさんの人々が集まって、その中には修税人や遊女たち、また社会から罪人と呼ばれる人々が並んでいたでしょう。その並びに神の御子イエス様が静かに加わった。また順番を持っておられたということでした。そしてイエス様はこの人々、このいろんな罪人たちが入る、そのヨダンの、ヨルダン川の水に、彼らと同じく入って行かれたということですね。これらは、イエス様が、この人々を同情している、また同調していることではありません。イエス様は罪人のふりを知っていることではなく、私たちの罪とその罪の結果である死そのものを背負い、十字架へ向かう決心をされるその行動です。この洗礼は、私があなたの罪を背負って十字架まで歩むという強いイエス様自身の贖いと愛の宣言ということです。時には何も悪いことをしなかったのに、罪人の扱いされることがあったり、他にはその場にいたことだけで容疑者の扱いをされることがあるかもしれません。私は幼い頃ですね、カリエの私の家族が住んでいましたけど、その家主の家と私の家は、その同じ通路がありました。同じ通路を通して2つの家に入ることですね。その通路の中には、家主のが、のもので、大きなミラーがありました。で、ある時、そのミラーが、壊れて、破れていました。大きなミラーなので、高いものだったと思います。それで、その家主は、優しいおばさんでしたけど、何かミラーを破れた、犯人が 誰か もちろん、家主の、家はおばさん一人の住みだったんですね。当然、私の家族が容疑者になって、その中で、3人の子供の中で、私が末っ子で 唯一の、 단세だったので、私が 預言者になってしまいました。まあ、私はまあ何もしなかったのに、私が預言者になって、私の家族もまあ同じ、何か犯人になったような感じで、何かその時の、まあですね、気持ちか、まあ本当に、まあ悔しくて、何か、まあその、いろんな、何か、理由に、感じ、まあ本当に、まあ、悪いものが、まあ汚れものが体に、まあ、くっついている、何かその、その感じかな、その、ことが少し長い時間に、来ました。まあ、このようなことが、まあ、私たちの人生に、あるかもしれませんね。まあ、その時はですね、もう、何とかして、その、理不尽さを人々に訴えたいですね。その誤解を、解こうと、まあ、努力するはずでしょう。まあ、私もそうですが、まあ、私たち人間は、その罪人扱い。まあ、自分が知ったことは、まあ、もちろん、その、罰を受けることが、まあ、当然なことなんですけど、自分がしなかったことに何か、この扱いされることは本当に、耐えにくいことかなと思います。ところが、まあ、イエス様は単に、罪人扱いされる程度ではなく、まあ、自らですね、人々の罪を引き受けるためにこの世に来られたということです。そして、この罪とともに、まあ、罪は必ず、まあ、いろんな汚れとか、まあ、恥を発生します。この汚れと恥まで自分の体で、まあ、全身にまとい、ました。まあ、私たちの罪の汚れと恥を主が、負われたからこそ、まあ、主は裸に、させられ、十字架につけられ、まあ、人々から唾を吐きかけられ、あざ笑い、されたということです。実は、それは、まあ、私自身が受けるべき、私の罪の責任のゆえの刑罰、また、恥、またすべてのその汚れを、イエス様が代わりに受けてくださったということです。まあ、これこそが、神の子が罪人の姿で来られた、まあ、受肉の意味であり、主が私たちの罪を完全に自分のものとして受け入れたという、なぜイエス様が悔い改めのバプテスマを受けるべきであったか、実際に私たちの罪を受け入れてくださったので、その洗礼を受けるべきであったということです。続けて16、17節では、洗礼のバプテスマの場面に現れた3つの印が現れています。その3つの印は、イエス様が贖いを成し遂げる救い主であることの証明として現れています。では、16、17節をご一緒に読んでみましょう。 16、17節です。16、イエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、玉が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。まず16節には、イエス様がバプテスマを受け、自ら上がられると、天が開けたとあります。ここの天は、私たちが、普段見ている自然の空ではなく、神様がおられる霊的なその空間の意味します。この天が、この霊的な場所が開けたということは、それは開けた前には閉じていたということですね。天が閉ざされていた。で、その天が今開けたということです。それは前は断絶されていた、その神様との霊的な交わりと、霊的世界とのつながりが、今や、ついに、その交わりとそのつながりが可能になったということです。罪によって神様と私たちの間の道は固く閉ざされていました。しかし、イエス様がその閉ざされていた道を再び開けてくださったということです。ヨハネの福音書14章6節で、有名な御言葉なんですけど、イエス様は私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も神の身元に行くことはできませんと語られました。これはすなわち、イエス・キリストだけが神様のもとへと至る唯一の道であるということです。また、同じヨハネの福音書1章51節で、イエス様は、誠に誠にあなた方に言います。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、あなた方は見ることになります、と言われました。結局、イエス様が自分の体を十字架で裂いてくださったことで、この閉ざされていた霊的な空間の天が裂けて開けたということです。それで、今や神様の子イエス・キリストを通して神様との交わりができる道が開かれたという意味です。皆さん、天が閉ざされていたとすれば、礼拝を捧げたくても祈りたくても何もできません。しかし、今や私たちが生きる道となられたイエス・キリストを通して、いつでもですね、どこでも、職場でも、家の中でも、歩いている時も、主を賛美し、礼拝を捧げることができた。私たち自身が神の神殿として、神様との 交わるの、その通路になった。天が開けた。ということです。それで私たちは今このように捧げている礼拝が、どれほど素晴らしい。私が今ここにいることだけが、また神様が私の願いを、私の賛美を聞いてくださっている、そのことがどれほど素晴らしいことであるかは、言葉では言い過ぎません。続けて天が開けた後は、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になったとあります。聖書において鳩ですね、鳩は、新しい命の知らせを意味します。ノアの洪水の後、鳩がオリーブのその葉っぱを加えて戻ってきました。そのオリーブの葉っぱ、鳩が持ってきたそのオリーブの葉っぱは、審判が終わりですね、洪水の審判が終わり、新しい命の時代が始まったという合図でした。同じように聖霊がこの鳩のように降りてこられたのは、罪による裁きの時代が終わり、イエス様による救いと命の新しい時代が始まったということです。またレビ記5章7節には、この鳩について、この鳩は貧しい人々が捧げる生贄でもありました。レビ記5章7節を私がお読みします。しかしもしその人に羊を飼う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとして、山鳩には、あるいは家鳩の雛庭を主のところに持っていく。一羽は罪の清めの捧げ物、もう一羽は全焼の捧げ物とするとあります。ですね、この鳩、一羽は罪の清めの捧げ物として捧げられたという、その贖いの捧げ物でした。イエス・キリストの十字架と復活を通して福音の時代が始まりました。そして聖霊が鳩のように降りて来られたことは、キリストの救いの福音が聖霊の臨在と力によって始まり成し遂げられることを意味します。イエス・キリストは聖霊によりて宿り、聖霊によってよみがえり、すべての働きも聖霊によるものでした。ルカの福音書4章14節には、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まったとあります。また、マタイの福音書12章28節には、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですとあります。これらの言葉は、すべてのイエス・キリストの救いの技は、イエス・キリスト自身だけの技ではなく、聖霊の技、また父なる神様の技、三位一体の神様の技で働きであることを教えて くれます。それでこのような鳩の姿で現れた聖霊は、イエス様が新しい命と贖いのキリストであることを証明することと同時に、すべてのキリストの働きは聖霊を通して成し遂げられることを示しています。続けて最後のバプテスマの場面に現れた3番目の印は、天からの声でした。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、という神様の声は、旧約聖書の二つの箇所を合わせた御言葉です。まず、私の子という御言葉は、詩編2編7節の、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ、という御言葉を思い起こさせます。これは、キリストの王権、王の王であるメシアとしての王権を意味します。しかし、今日の御言葉には単に私の子ではなく、私の愛する子と記されています。この私の愛する子という御言葉は、神様がアブラハムにイサクを生贄として捧げるような、ところを思い起こさせます。では創世記22章2節をご一緒に読んでみましょう。創世記22章2節です。創世記22章2節。一緒にお読みします。はい。はい、すいません。22章2節、ご一緒に読んでみましょう。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。アブラハムはこの神様の御言葉をに従い、愛する子イサクを全焼の捧げ物として与えました。つまりイエス・キリストの王権ですね、王の王としての王権は、愛する一人子を惜しまず与えられた父なる神の愛と、その子イエス・キリストの従順な犠牲によって成し遂げられるという意味です。さらに、私はこれを喜ぶという言葉は、イザヤ書42章1節の、見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだ者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う、とあります。この、私はこれを喜ぶという御言葉は、この、イザヤ書42章1節の、成就であることです。イエス・キリストは、苦難のしもべとして、神の御心に絶対に従順しました。 また父なる神はこのようなしもべとしてのイエス様の絶対な主従の喜ばれました。イサクがモリアの山に登るとき、これまでしもべが担いできた薪を今度からはイサク自身が担いで山に登りました。イサクは依然としてアブラハムの愛する一人子でしたが、薪を担いで山に登るときはしもべとして父アブラハムを仕えていました。またモリアの山に登るとイサクはこれまで自ら自身が担いできたその薪の上に生贄として捧げられました。このような尊い神の愛する一人子はしもべの姿をとってこの地に来られました。またイエス様はご自身の十字架を背負ってゴルゴタの丘に登り、自ら背負ってきたその十字架の上に生贄として捧げられました。私たちのために死のことさえも拒まなかったイエス様の深い従順の神様は心から喜ばれたのです。今日の御言葉を通してイエス様が受けられたバプテスマが何を意味しているのかを見ることができました。また王の王である方がわざわざ罪人の列に並び、死に至るまで神様の御ご計画に従われた、それが私たちの救いの始まりであったことでした。イエス様は罪人の列に並ぶことで私たちを神様の子供という列へと移してくださったことです。パウロはピリピ人への手紙2章5節でこう語ります。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさい。イエス様は神でありながらご自分の身にしてしもべの姿になり、私たちのために十字架にかかってくださいました。私たちが今救いの恵みの中にいるのはイエス様の誠の主従があったからです。ではイエスキリストのように私たちが立つべき主従のところはどこでしょうか。聖なる神でありながら人の罪と汚れと恥さえ自分のものとして受け入れられ、十字架まで従順されたイエス・キリストの心を抱いてその後を歩む私たちになりますように願います。では今日の御言葉を、振り返りながら一緒に祈りたいと思います。愛する天主の主なる神様、主の皆を賛美いたします。私たちの罪のために主はすべての私たちの罪、また罪による汚れ、また恥さえ受け入れてくださいました。それをまたそれ十字架まで、神様の私たちの贖いのために 主は宿まで、絶対的に居住したそのイエス様の姿を私たちも一緒に抱いて歩む私たちになりますように。お祈りを捧げます。愛する天地の主なる神様、主がなぜ悔い改めのバプテスマを受けられたのか。それは我の罪、その罪による汚れ、また恥さえ主が自分のものとして受け入れたからであることを主よ、今日、深く教えられました。主はそのイエス・キリストの十字の喜ばれました。それで、主イエス・キリストのその十字によって、高くところに主イエス・キリストを挙げてくださいました。主よ、このキリストの心を抱きなさいとおっしゃる御言葉に私たちが従順するように主を祝福してください。私たちも主の罪とのところまで自分を低くして、また死にまでその十字架の端まで全てを全うことができたイエス様のその心を私たちも抱いて、その後に従う全ての愛する生徒たちになりますように祝福してください。感謝しつつ、イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。